皆さんこんにちは、 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速コーヒーブレイクというところで、そうですね、最近ちょっと暖かくなってきたかなっていうふうに思って、だいぶ過ごしやすくなってきたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ暖かくなってきたせいなのか分かりませんが、花粉がという時期にもなってきてるんじゃないかなと思っております。はい、なんか皆さんやっぱり花粉症を患わかかってる方結構いらっしゃるかなと思うんですけれども、どうでしょうかね。僕もアステリアムさんもですかね、花粉症をお持ちだという感じなんで、
ね、はい、小さい頃から
それはそれはお辛い人生よ。はい、どうですか、なんかやっぱり鼻水であったりとか目のかゆみとかってもう来てます、
はい、いやもうなんか 2,3 日前ぐらいから目が最初来てて、はい、でまあ痒いなってなってきて、うん、でも昨日は、まあ、今日ですかね、特に今日まあちょっと昼間外出してたりとかあったんですけど、
はいはいはい、
鼻水が結構出てくるようになりましたね、う
ん、あー、はい、いや辛いですよね。わかりますわかります、うん、僕も今日外出していたんですけど、やっぱり目の痒みとかがすごいなんかちょっと出てくるような感じがしていて、はい、もう早速帰り道はレグラを買いました
素晴らしいです、はい、
はい、
そうですね。いやなんか金曜日出社してたんですけど、
はい、
花粉症の人がなんか今年はなんか喉にも来るって言ってて、
喉、はいはい、
そうですね、なんか喉が結構枯れてる声になってたんで、うん、はい、声も枯れてて、
はい、
でなんかそういう人が複数にいたんで、やっぱ喉、うん、喉にも来るのかっていうのは、はい、ちょっと思いましたけど、僕は、まあ、マスク通勤というか、はい、電車乗ってたんでマスクしてたりしたんであんまりだったんですけど、うん、
はい、
そうそう、それは言ってましたね。
うん、なるほど。なんか人によって症状違いませんか、花粉症って。なんか
そうですね、まあ、なんか強く出る部分が、
そうですね、強く出る部分が、ね、はい、アステリアムさんのはどこに出がちですか。
僕はでも、いや、まあ、でもやっぱ目と鼻ですかね。あ、まあ、なんかお風呂に入るとやっぱ目がめっちゃ痒くなります。
ああ、なるほどです、なるほどです、はい、いや辛いですよね。なるほど、
そうなんですよ、はい、
確かに確かに、はい、なんかこれから冬も終わりに近づいてきていて、まあ暖かくなる時期があると思うんですけれども、ちょっと花粉症を患っている我々からしたらちょっとあんまり嬉しくない季節が来てしまったっていう、
そうですね、
はい、感じかなという感じでコーヒーブレイクとさせていただければなと思います。はい、
はい、ありがとうございます、はい。はい、じゃあ本編の方に移ろうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、今回はですね、ちょっとまあアーカイブの論文というかペーパーの紹介をしたいなと思いまして、
はい、
で、まあその論文のタイトルが、アサーベイオンデータセントリックレコメンダーシステムっていうタイトルなんですけど、
はい、
いわゆる、レコメンドシステムですね、まあ推薦システムでのこうデータセントリックな取り組みでどういうものがあるかっていうところを、まあ、はい、サーベイした、まあ、なんだ、整理した論文が、うんうん、出てたので、はい、まあ、それのちょっと紹介をしたいなというところになります。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、まあ、そうですね、この論文自体は、いつかというとですね、
はい、
結構最近なのかな、2月の初めぐらいですかね、
うんうんうん、
フェブラリーって書いてるんで、はい、2024年の2月2日かな、はい、
はい、
っていうところで、結構2週間前ぐらいなんで、うんうん、まだほやほやぐらいの、はい、うん、論文になってますっていうところなんですけど、
はい、
まあ、なんかこの論文自体は、まあ、そうですね、普段僕は推薦システムとかやってるので、まあ、それ関連と、最近こう結構データセントリックっていうキーワードが、
うんうん、
まあ、ホットというか取り組まれてる人も多いとなってきてるっていうところがあったんで、はい、なんかちょっと、はい、興味が湧いて、
うんうん、
まあ、読んでみようかなと思ったっていうところです。モチベーション的には、はい、
はい、ありがとうございます。なるほどです。実は昔このポッドキャストでもデータセントリックの話を したと思うんですけれども、
しましたね。
はい、なんか結構あの馴染みがある人もいればそうでもない人もいるのかなと個人的には思ってて、なんか改めてそのデータセントリックって一体なんだろうみたいなところをちょっと話、あの紹介できればなと思うんですけれども、はいはい、いかがですかね、アステリムさん。
はいはい、そうですね、あのよくあるその、まあ、データセントリックと反対のもので言うとモデルセントリックっていうものがあると思うんですけど、まあ、いわゆるあの、はい、まあ、よくあるこうモデルをの精度をですねどんどん、改善する、まあ、要するにデータは固定にした状態で、はい、モデルのこうハイパーパラメータをいじったりとか、うんうん、まあ、モデルのアーキテクチャを変えたりとか、
はい、
っていうようなところを、中心に行って、はい、まあ、精度を改善していくというような取り組みがモデルセントリックっていうような、はい、ところ でこれはまあ多分今までも結構、やられてたというか、はい、やってきてるあのところかなというのがありまして、うん、で、まあ、カグルとかもどちらかというとあのモデルセントリック的な、
そうですね、
取り組み、モデルのこう精度を高めていくみたいなところが、うん、主流かなと思うんですけども、まあ、そこからこうあの、まあ、モデルセントリックだけではやっぱり限界が来ると、限界があるというところで、うん、まあ、教育士はやっぱりデータ、あの入力となるデータっていうのがやっぱ肝となるんで、
はい、
まあ、そのデータ側を、こうきれいにしていくっていうような取り組みですよね。うんうん、
はい、
でそっちをこう中心に、戦略を立てるのが、まあ、あのデータセントリックっていうところ、
うん、
でモデル自体はあの、まあ、固定にしても別にいいんですけど、はい、まあ、まあ変えてもいいですし、まあ、基本的にはまあ固定にしますと。
うんうん、
で、まあ、その上でこうデータの質を高めていって、まあ、入力、どういう入力を入れたら、まあ、あの同じモデルでもこう精度が上がるのかっていうところをいろいろ変えていって、まあ、データの質とか量とかの改善ですよね、
うんうん、
っていうところに、こうなんていうか、あの焦点をこう変えていくというか、
はい、
っていうところが、まあ、最近結構来てますよっていうところですと、っていうのが、まあ、あのデータセントリックとモデルセントリックの、まあ、大まかな、はい、概要になってるかなと思います。
うんうん、なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、確かによくその、まあ、データが8割みたいな話で、まあ、あの良くないデータを学習するとそれは当然良くない結果になるっていうのは、まあ、昔から言われてる話で、まあ、それをちゃんと向き合う、まあ、ちゃんとデータをの品質であったりとか量とかを高めていく必要があるよねっていうようなのが、まあ、データセントリック的な考えなのかなというふうには思いますね。う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、なんですよね。まあ、でここら辺は、まあ、あのそうやっぱ受託分析とかされてる方だとなかなかデータセントリック的な取り組みってこう難しかったり、
そうですね、
あの、うん、もう渡されたデータで何とかするしかないみたいな、はい、感じで、うんうん、まあ、あるかなと思うんですけど、まあまあ、 あの、まあ、しっかりそのデータの、まあ、大元となるデータを、まあ、どうやっていくかみたいな、はい、取り組みがあるっていうのが、まあ、データセントリックなんですけど、うん、まあ、それのこう結構まあ画像とかなんかそういったところが、まあ、以前紹介したのが画像系の話での紹介だったかなと思うんですけど、
はい、
まあ、どういうふうなこうラベル付けアノテーションするか、どういうデータに対応するかとかっていうところを、しっかりこうルールとか決めてやりましょうとか、
はい、
その人によるブレがなくなるというか減らしていくとかも、一つあると思うんですけど、で今日はまあちょっとそこのこう、データセントリックの取り組みをこうレコメンドシステムに、だとまあどういうふうなあのものがあるかっていうのをちょっと紹介していて、
はい、
で大まかにはこのレコメンドシステムにおける、まあ、あのデータ、セントリック的な取り組みとして、まあ、なんか大きな、はい、まあ、ここではイシューって呼んでたりするんですけど、はい、まあ、主要な問題がこう3つありますよっていうのは言われていて、
はい、
でそれに対しての課題じゃないと解決ですかね、対策みたいな対処方法っていうのが、述べられてます、うんうん、で最後になんかフィーチャーワーク的なのが、はい、紹介されてるっていうような、うんうん、まあ、大きな、流れになってまして、はい、でまあちょっとこの論文をこう一から全部丁寧に解説すると時間があれなんで、
うんうん、
まあ、ちょっとあの、はい、時間の許す限りでちょっとかいつまんで、はい、あの紹介したいなと思います。
お願いします。
はい、でまずそうですね、あのレコメンデーションのこうデータっていうのはどういうものがあるかっていうのを、まあ、紹介されてるんですけど、
はい、
まあ、大きくこう3つあってですね、
うんうん、
まあ、あのいわゆる、レコメンドで使われるデータとしてのタイプとしては、まずあのユーザーのプロフィール情報、
うんうん、
まあ、ユーザーの要するに属性情報と言われる ものですよね、はい、年齢とか、まあ、性別とか、まあ、住んでるところはどことか、いうような感じの、まあ、デモグラ情報、
はい、
ユーザーの特徴を特徴づけるような情報がまず一つありますと。でもう一つは、アイテムの情報ですね、
はい、
アイテムの情報で、まあ、これはアイテムって言っても、まあ、なんですかね、対象となるこうシステムによっていろいろ変わると思うんですけど、
うんうん、
まあ、例えばこう、何ですかね、投稿のデータ、
はい、
誰かが投稿した、まあ、Twitter とかもそうですかね、投稿したデータっていうのもアイテムですし、うん、Amazon とかだと例えば商品もアイテムになるかなと思うんですけど、うん、まあ、そういったいろいろまあ、コンテンツ、そのアイテムっていうのもコンテンツだったり商品だったり、まあいろいろあると思うんですけど、まあそういった、はい、アイテムに関しての情報。
うんうん、
で、まあ、もう少し細かく言うと、例えば商品だったら、値段がいくらとか、
うん、
なんか物の服のこう色がどうとか、はい、ブランドがどうとか、素材がどうとかっていうような、まあこうアイテムの、細かい情報ですよね。そういった情報がありますと。
はい、
これがまあ2つ目。になってます。で、まあ、3つ目が、このユーザーとアイテムの、インタラクション情報っていうのが、
うん
うん、まあ、ありますよねって言って、まあ、ユーザーがこう、どのアイテムを見たかとか、
はい、
クリックしたかとか、あとはこういいねしたかとかですね、うんうん、お気に入りに追加したとか、もしくはレーティング、評価つけた、何点つけたとか、レビューしたとかっていうような、まあ、情報、ユーザーとアイテムの、インタラクション情報っていうのは、まあ、大きく3つ、レコメンドで使われるようなデータとしてはありますと、はい、
うん
うん、いうのがまず、最初のこう前提としてレコメンデーションのデータっていう紹介に、はい、なりますというところですけど、うんうん、
はい、
この辺はどうですかね、ナビさん、なんかもう、まあ、そうですよねみたいな感じですかね、はい、
そうですね、色はないですね。はい、まあ、でもやっぱり分かりやすくて前提条件として3つのタイプがあるっていうのは、まあ、ちゃんと整理されてるし、あとはまあやっぱり先ほどの例にもあったように Amazon みたいに EC サイトとか、まあ、X とか Instagram みたいな SNS でも、まあ、全部同じでやっぱりユーザーと、まあ、アイテムとあとそれらを、なんだろうな、結びつけるそのアイテムとユーザーのインタラクションっていうところは、はい、全部まあ万物共通なんだなっていうのは、はい、はい、思いましたね。ありがとうございます。
そうですね、はい、はい、何かしらの形でそうなってるかなと、うんうん、はい、思いますっていうところですと、はい、でまあそこからですね、このまあデータセントリック、レコメンドシステム、推薦システムにおける、
はい、
データセントリックの話になっていくんですけども、
はい、
まあ、ここでこのデータ側ですよね、まあ、レコメンデーションの、うん、今紹介したようなデータ3つのタイプありますっていうふうに言ったんですけど、この中でもう少しこう、まあ、細かく見ていくと、
はい、
まあ、ここではデータイシューというふうな紹介がされてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ここで3つ、これもまあ3つ紹介されていて、まあ、1つはデータの不完全性っていうところ、
はい、
で、2つ目がデータのノイズ、うん、で3つ目がデータのバイアスっていうようなところっていうのが、まあ、この推薦の、さっき紹介したユーザーとかアイテムとかインタラクションとかっていうデータにこう影響を与えていくよっていう、
はい、
ところの問題をこう提起してますと、う
ん、なるほど。で
それぞれのこのデータイシューに関しても、まあ、もう少し細かくここでは紹介されてはいるんですけど、
はい、
まあ、そこのちょっといくつか紹介したいなと思ってまして、うん、例えばデータの不完全性でいうと、こうユーザーのプロフィール情報がまあ、不足しているっていうよくあると思うんですよね。うん、
ありますね。
うん、こう必須じゃない、ユーザー属性で結構必須じゃないところもやっぱ多いと思うんで、
うん、
人によってはこうちゃんと埋めて、真面目に埋めてくれる人がいれば、
はい、
もうなんかニックネームみたいな名前だけつけて、あと全部空というか、
うんうんうん、
っていうような人もいるかなと思うんですけど、はい、まあ、そういった感じでこうユーザー情報のって結構いろいろ使えるんですけど、それがこう、まあ、不完全になってる。っていうような、
うんうんうん、
はい、例がここでも紹介されてますと、はい、でそれはまあアイテムに関しても同様で、
うんうん、
まあ、どういうデータをこう取るかってシステムによって違いますし、まあ、それを設計した人がどこまで見越すかとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、まあ、なんでそういった問題もあるかなと思いつつも、
はい、
まあ、ここでアイテム属性で例えば、不完全なデータの紹介で言うと、うん、まあ、なんかここで書かれてるのはオンライン書店の話が書かれてたんですけど、例えば、はい、まあ、本の、まあ、書籍なんで本のタイトルとか著者は データとして持ってるんだけど、
うん、
例えばこうジャンルがどうとか、
うんうん、
この本が出版された年はいくつとか、
はい、
そういった情報っていうのがこうなんか取られてない、
うん、
っていうような例が、はい、紹介されていて、まあ、これはアイテムに関しての、まあ、情報の欠落、
はい、
欠如の一つの例かなっていう不完全性の、はい、ところですよね。うん、なんで、まあ、こういった、ところがあったりとか、
うんうん、
あとはユーザーとアイテムのインタラクションのところでも、
はい、
こうなんですかね、まあ、Amazon とかもそうなんですけど、こう、
うん、
めちゃくちゃ商品点数があるといったときに、ユーザーがこう見るとか、
はい、
クリックするのって本当ごくわずか、
うん、
でいわゆるスパースなデータっていうものになりがちなので、
はい、
まあ、そういったものがこう、まあ、レーティングとかレビューとかもそうですけど、一部の商品にしかやっぱつかないので、
うん、
まあ、大多数の商品にはそういうのがつかないっていうところで、まあ、あの偏りが生じてしまう、
うんうん、
まあ、あの不完全な、やっぱ、まあ、理想的にはこう全部、
はい、
例えばレビューがつくとかレーティングがつくっていうのがまあ理想かと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、そこら辺でこうそういうわけにはいかないので、まあ、不完全になりうるっていうのは、うん、紹介されてるっていうところですね、
うんうん、
はい、
なるほど、
というのがまあデータの不完全性の話に、
うんうん、
はい、なってますというところですね、はい、うんうんうん、
なるほどなるほど、確かに、うん、なんか先ほどのそのデータの3つのタイプによってそれぞれやっぱり不完全性の問題点というか課題感みたいなところは違ってて面白いなっていうふうには思いましたね。で、なんかちょっと聞いてる限りで言うと、例えばユーザーの情報に対しての不完全性って結構これすごい難しいなと思っていて、まあ、そのやっぱりそのレコメンドとか何かしらの情報を使うときに、まあ、ユーザーからこの情報を使っていいですかっていう同意を取るっていうところがやっぱり必要になってくる。あとはまあ最近で言うと結構倫理的な問題で、まあ、性別とかってそのまま AI のモデルに組み込んじゃっていいのかっていう話があったりとかっていうのも言ってあるかなと思います。であとはそれらを仮にユーザーが同意したとしても、それこそユーザー側で入力する、ユーザーにお願いしてもらうって結構 UX 観点ですごい基礎になると思うんですよね。なんかめっちゃ長いフォーム書かされるみたいなのってやっぱり嫌じゃないですか。で、まあ、そういったものとかをあのユーザー側にやってもらうってなるのはやっぱり大変なことなので、まあ、そこの、あの、なんていうんですかね、不完全性をなくすっていうのはすごいなんか一筋縄ではいかないっていうのはすごい感じましたね。はい、で、まあ、アイテムのところとかも難しいですね。ここもなんかすごい仕組みを入れなきゃいけなさそうなところはすごいあるんですけど、それに見合うだけレコメンドちゃんと改善するかどうかっていうのをちゃんと表現しないと難しそうだなというふうには思いました、うんうん、はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、まさにあの一つ目のユーザーの、どう埋めてもらうかみたいなところはまさに UX 的な、うん、観点とかもありますし、ナミさんおっしゃられたあの AI の倫理的なところですよね、
はい、
モデルにどういうデータを加わせるかとかっていうところの、まあ、特に海外とか厳しい、
うん、
分かったりすると思うんですけど、まあ、そういったそうですねところもあるんで、例えばなんか、まあ、聞いた話とかだと、例えば LINE とかだとこう結構そこを取れたりはできなかったりするんで、
うん、
まあ、あのそういうユーザーが、インタラクションするような情報から予測するとかっていうようなものをやってるっていうのは昔ちょっと聞いたことがあったんですけど、
うん、
そういった、まあ、性別とかですかね、そういった情報を取らないとか取れないっていうのがあるんで、はい、そこをこう予測しに行くみたいなところはなんか一つこう、まあ、やり方としてはあるのかなっていうのは、はい、
うん、
入力しない代わりに、まあ、でもその分やっぱり精度がこう、
そうですね、
必ずしもそうですね、当たるかは分かんないので、
うん、
そこら辺はやっぱり一定こうあのユーザーが入れてもらう方が確実ではあるんですけど、うん、まあ、UX 観点からそこら辺は、使えないとかっていうのはあると思うんで、はい、
うんうん、
そうですね、ここら辺はちょっといろいろなトレードオフがありそうかなと、
は
い、
ね、
うん、思いますよね。
確かに確かに、なるほど、
うん、はい、というようなところの、はい、データの不完全性の話 で、
うんうん、
であと2つ目がですね、データのノイズの話でして、
はい、
これはこれもまあいくつか紹介されてるんですけど、うん、まあ、その中で、言うと例えばあれですね、スパムとかこう偽のデータみたいなの、うん、はい、まあ、悪質なもので言うとこうボットとか、
うん、
まあ、そういう、まあ、人でもそうかもしれないですけど、
はい、
こう悪意あるユーザーがですね、こうなんかもう手当たり次第にクリックするとか、
うん、
レビューでもむちゃくちゃ書くとかですね、はい、あの、うんうん、買ってもない商品にレビューするとか、 うん、そういったような感じで、まあ、システムをこう壊しに行くみたいなところが、はい、一つ紹介されてたりするんですけど、うんうん、まあ、そういったこうデータも、やっぱりあり得るっていうところで、まあ、それがやっぱりノイズになりますよねっていうのはもちろん、はい、そうだし、
はい、
こう悪意がなかったとしてもこうユーザーのこうなんですかね、まあ、クリックのミスとか、
うんうんうん、
まあ、意図しないこう選択しちゃったとか、うん、間違った評価しちゃったとかもこうあり得る話なので、
は
い、まあ、そこら辺をこう、まあ、そういった、ここでは不整合なデータっていうふうな形で紹介されてるんですけど、まあ、そういったデータも、はい、あるので、まあ、データのノイズはやっぱ一定こう入ってくるなっていうのは、はい、
うん、
感じていて、まあ、この課題としても挙げられてるっていうところですね、
はい、うんうんうん、なるほどですね、うん、はい、なるほど。結構なんかボットの投稿とかっていうのはやっぱり対策、まあ、セキュリティ的な意味でも対策をしているところは結構多いとは思うんですけれども、そのユーザーが間違ってみたいなところはもうこれは正直防ぎようがないですよね
そうですよね、うん、
確かに、
うん、まあ、そうそう、まさにそう、
うん、それをまあ加味した上でどうするかっていうふうに考えるのが多分ベターで、まあ多分この論文ではその対策みたいなところを、はい、書かれてるんだろうなと思って、はい、聞いておりました、うんうん、
はい、そうですね。なんでまあ何かコンテンツ系のその投稿とか例えばする系だと、はい、まあ、やっぱりある程度の文章があるとそんなすぐ読めなかったりするじゃないですか、
うん、そうですね、
人間の読める1分間で読める文字数って大体平均何文字ってあると思うんですけど、うんうんうん、そういったものでこう例えばもう本当に数秒で離脱してる、うんうんうん、クリックしたけど、
はい、
そういったものをこうちゃんと取得できれば、まあ、それは間違ってクリックしたんだなとか、
そうですね、確かに、
興味クリックしたけど興味なかったんだなとか、なんかそういう判定はできるかなっていうところは個人的にいつも思っていて、
うんう
ん、なんでなんかそういう滞在時間じゃないですけど、うんうん、なんかそういったものと組み合わせてこう判定するとかはありなのかなとかは、うん、はい、思ってます。
確かに確かに、なるほど、う
ん、はい、というところでして、であと最後、はい、そうですね、データのバイアスの話も、はい、ありまして、
はい、
まあ、これはまあ、いわゆるバイアスなんで、この、まあ、なんですかね、まあ、データの分布のこうシフトですね、まあ、いわゆる、これが紹介されてますと。で、まあ、ここでも2つ、まあ、ユーザーの思考の変化ですね、まあ、これはもうあると思うんですけど、ユーザーのライフイベントが変わったとか、環境が変わったことによって、個人の好みも変わるっていうのは、まあ、あるあるだと思うんですけど、なんで、それによってこう、まあ、以前と今では違うっていうような、なんですかね、思考性になってるっていうのが、うん、はい、一つ、バイアスとしてありますっていうのと、うん、あと一個もう一つがアイテム側の方の変化ももちろんあって、
はい、
特に、ね、こう人気の変化がここで紹介されてるんですけど、
うん、
まあもちろんこう10年前と今だと人気になってる、
はい、
なんですかね、何でもいいんですけど、うん、ものって違うんですかね。
そうですね、うん、
はい、例えば曲とかでも10年前でこう人気だった曲と今人気の曲って全然違うじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、まあ、そういったもので時間とともにこう変動するものっていうのは、
はい、
いろいろと言ってあると思うんで、
うん、
まあ、そういったものの、バイアスの影響がありますよっていうのは、うん、はい、紹介されてたりしますと、
うん、なるほど、はい、これはそうですね、はい、もうその通りですね
、うん、
やっぱりまあ、結構データのドリフトみたいな考えにもやっぱり近いかなとは思うんですけれども、うんうん、まあ、ユーザー観点のそのライフイベントの違いと、あとはそのまあアイテム側の方もその通りだなというふうには思いますし、まあ、やっぱり全て趣味思考が一生変わらない人間って絶対いないと思うんで、絶対どこかのタイミングでやっぱり興味っていうのは移り変わるべきなんで、ユーザーの方はもうすごい納得ですね。で、一方でアイテムに関しては結構そのアイテムのカテゴリーによって全然違うかなとも思ってて、まあ、なんかスマートフォンみたいにもう本当に最新機種がどんどん出てくるようなそういう業界だったら、それはどんどん古いものは淘汰されていく気がしますけれども、まあなんか例えば原付とかだと、なんだろう、ホンダのスーパーカブみたいなすごい古いけれどもずっともう根強いファンがいて、もうそのスーパーカブが好きなんだみたいなのがあると、別に新しいものが出なくても根強いファンがいて、逆にバイアスが起きないみたいな、なんかそういうような、うんうん、まあ、アイテムによってそういったその、バイアスが起きやすい起きにくいっていうのはすごいあるんだろうなと思うので、うん、それがさらに複雑を 差を増してるっていうのはなんか話を聞いてて思ってちょっと面白いなと、はい、思ったりしましたね。
はい、はいはい、ありがとうございます。そうですよね、まさにこうまあ本当に時代を反映するようなものとか、
うんうんうん、
まあ、そういったものってこう結構やっぱ変わりやすいけど、
はい、
まああの何ですかね、あの僕はあのコーヒー好きなんであれなんですけど、はい、まあ、コーヒーって結構その豆とかっても昔から変わらなかったりとか、
ね、
うん、まああったりすると思うんですよね。
そ、うん、
だからそこら辺でこう今も昔も変わらないものっていうのももちろん、はい、
うん、
あるかなと思うんで、なんかそういったものはもちろんあのまあどのこうレコメンドをするかとか、まあ、どういったデータを扱うかによってもちろん変わってくるところがあると思うんですけど、はい、まあここでは、はい、あのこういったユーザーとアイテム側の変化がありますよという、
うんうん、
はい、まあ、一般論というか、はい
はい、
そういう形の、ところでよくあるものとして紹介されているという、はい、
うんうん、
ところになっております。
なるほどです。はい。
はい、っていうところですね。はい、っていうのがまあ課題としてあって、でまあ、その後にここの文献、あのペーパーでは、はい、あのまあ、研究の進捗、リサーチプログレスというふうに書かれてるんですけど、
はい、
まあ、この問題に対してどういう取り組みをしてるするかみたいなのがまあ書かれて、うんうん、ますというところですね、
はい、
で、まあ、ここもこう、はい、3つずつあるんでちょっと長くなってはしまうんですけど、うんうん、まあ、ちょっとここもかいつまんで、はい、いくつか紹介すると、例えばあのデータの不完全性の話ですと、まあ、あのさっきも話したような項目がいわゆる不足してるっていう話にやっぱりなってくるので、
うんうん、
まあ、それをどう補完するか、もしくはこう埋めるか、まあ、一緒ですね、はい、こう拡張してなんか埋めていくかみたいなところっていうのを、紹介がされてますと、
うんうん、
でまあここでもいろいろはいやり方としてあるんですけど、なんか僕はちょっと面白かったなと思ったのが、こうあの今風というかあのまさにあの今の使い方だと思うんですけど、
はい、
LLM を使って、うんうん、ここをこう埋めていくみたいなやり方も、うん、あの今研究としてはあるみたいですね。
なるほど、なるほど、
はい、うん、そうなんでこういうまあ、アイテムの情報とかをあの埋めたりとか、
はい、
まあ、属性の情報をどう埋めるかちょっとまだ難しいと思うんですけど、うん、まあ、そういったプロンプトの設計次第で、
はい、
うまくやれる方法があるのかっていうのはちょっとまだ研究段階ではあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういった形で LLM を使って保管していくみたいな、
はい、
やり方も、今研究がなされてるみたいですね、
うん、はい、なるほど、なるほど、うん、面白いですね。
そうですね、うん、ここはなんか面白いなというのを、うん、はい、感じましたっていうのがありますね。
はい、うんうん、
はい、なんでまあとはいえこうこういうなんですか、不完全なデータを完璧に埋めるっていうことはやっぱりできないし、あの、うんうん、この一つのやり方で全部うまくいくんだっていう方法ももちろんないので、
そうですね、うん、
はい、まあ、やっぱりこう複数を組み合わせてやるとか、
はい、
まあ、ここのデータをうまくなんか使わずに例えば済むやり方があるのかとか、うんうんうん、まあ、なんかそこら辺のこう、どういう、 こう戦略でやるかとかはやっぱり、はい、ものによってあるのかなっていうところですね。
うん、そうですね、なるほど、なるほど、うん、
っていうところが、はい、あるかなと思いますし、まあ、まあ拡張しすぎたりこう保管しすぎてもそれが正しくなければやっぱり間違ったデータで保管することになるので、うんうん、そこのリスクというかなんですかね、はい、あのものはやっぱり一定あるのかなっていうところですね、
うん、そうですね、なんかここはちょっと正直好み分かれそうな感じしますね。
そうですよね、
はい、なんか同じ ML エンジニア同士でも意見が分かれそうなところだなと、はい、思いました。
ありがとうございます。はい。で、あと、データのノイズですね。
はい。
に関しては、ここではフィルタリングして、まあ、ノイズを除去しましょうっていうような、話が、はい、ありますね。
はい。
まあ、例えば、こう、まあ、いくつか、こう、アイテムのインタラクションがあったとしたら、なんか、重み付けで、例えば、ノイズをこう、減らすとか、うん、まあ、もうの、重み付けでも、なんか、もう完全に選択式、選択、はい、ここはセレクションベースって書かれてるんですけど、まあ、選択してノイズ、うんうんうん、まあなんか怪しそうなやつはもう使わないとか選ばないみたいな感じで使うっていうやり方があったりとか、まあ、あとはもうデータの、ものから、まあ、分布データの分布から、まあ、モデル学習させて、
はい、
新しいデータセットをこう作るみたいな、なんかデータセットの上流とか圧縮っていうやり方を、はい、提案してたりするみたいですね。でこれもまあいくつかいろいろ詳しい論文がまたさらにあるので、うんうんうん、ちょっと興味があれば、はいはい、見ていただければなと思いますし、個人的にはちょっとこのデータセットの上流というか、これどういうふうにするのか、はい、なんかちょっと興味があるんですけど、まあ、まだちょっと全然他のここで紹介されてるペーパーとかは読めてないんですけど、
うんうん、
なんか面白そうだなっていうのはありますけど、まあやっぱこの、まあ、なかなかモデルで、学習させるっていうやり方も、まあ、まあ難しいとは思うんですけど、うん、うんうん、そういったところをチャレンジしてるで、データを消していくっていうやり方はあるみたいですと。で、まあ、ただ結局この辺でもやっぱグランドトゥルースっていうのがやっぱりどう設定するかっていうのが、うん、あるので、
はい、
まあ、これもやっぱりグランドトゥルースがない状況だと、
はい、
まあ、ノイズをこう何ですかね、
うんうん、
消せてるのかどうかとか、
うん、
まあ、そもそも消すのも難しいとかはやっぱり、あるのかなっていうところですね。
うん、なるほどなるほど、うん、確かに難しいですね。まあ、こういうのはまあ多分データセントリック的な考えで言えば、まあモデルは固定するので、まあそういうふうにいろんなやり方でまあデノイジングすることによって、まあモデルが精度良ければまあこれが適切なのかみたいな感じで多分判断はできるのかなみたいなのも考えられるので、結構ここは実験的にやるしかないのかなみたいなことは、はい、思いますね。正解は多分ない気がしてはい、いろいろ試行錯誤しなきゃいけないんだろうなっていう感じはなんとなくしました。
うん、ありがとうございます。
面白いですね、
はい、うん、そうですね。ここはまあ、うん、なんか、まあ、そうですね、難しいところではあると思うんですけど、うん、なかなか探索のしがいはありそうだなっていう、
ね、
ところですよね、
うん、はい。
で最後バイアス、まあ、データのバイアスをどう、取り除くかっていうところですけど、はい、まあ、これはさっき、ちょっと、データドリフトの話とかあったと思うんですけど、うん、まあ学習時のデータの分布と、まあ、テスト時のデータの分布をこう一致させるっていう、まあ、いわゆる、うん、やり方ですよね、
はい、
よくある、うん、まあ、それをちゃんとしましょうというところが、紹介されてますね、うん、で例えば何ですかね、まあ、よくあるこの分割の仕方、まあ、データの分け方的なところで言うと、その時系列で分割するっていうやり方、まあ、学習とテストをこう分ける、時系列で分けるっていうやり方がよくあると思うんですけど、うんうん、まあ、そこもこうやっぱり長期間こうなんですか、長期間のデータを使って学習とテストって分けてしまうと、
うんうん、
時間の変化が大きかったりしたら、
うん、
その分バイアスが大きくなってしまうのはあるので、はい、まあ、そこの分割の仕方はやっぱりちょっと工夫が、はい、必要かなっていうのは一つ、
うんうんうん、
紹介されてたりはしますね。
なるほど、うん、
はい、というところですね、まあ、あとはアイテムの分布とか、まあ、どっちの分布に、合わせるかとかはあると思うんですけど、
はい、
まあ、そこのこう学習とテストの分割の仕方は、
うんうん、
まあ、まあ、なんか期間が短ければまあ、素直にこう時系列分割も、
うん、
まあ、いけるかなと思うんですけど、はい、意外とやっぱりそうですね、難しいなっていうのはあるかなっていうのは、
うんうん
うん、はい、思ったりしてます。
うん、確かになるほど、
うん、うんうん、というところですね。で、まあ、なんかさっきちょっと、はい、ナビさんと事前にちょっと軽く話した時に、
はい
はい、出てたそのユーザー単位とか、
うん、
まあ、そういった単位でこう分割してあげると、なんですかね、もちろんユーザーの好みがこう時間で変わってるところが、はい、うまく捉えればユーザー単位で分けた方がむしろ、うん、なんですかね、正しく学習できる、
うん、
とかは、はい、あるのかなっていうのはありますね、
うん、なるほどなるほど、そうですね、確かに、うん、ここもすごいいろんなやり方があるんで難しいですね、うん、なるほどですね。まあちょっとこのあたりとかは、まあトレインテストどうするかみたいなところに限って言えば、まあリーク気をつけたりとかしなきゃいけないだろうなっていう、まあ別の切り口も考えられたりとかするんで、うん、なんかすごいここも実験的にやらなきゃいけないんだろうなっていう話になんかなってしまうなっていうところがありますね。 で、なんか その過程で言うと、結構今まで昔そのモデルセントリック的な考え方で言うと、よく特徴量エンジニアリングだったりとか、まあ、モデル の中身変えるとか、よくやってたと思うんですけど、結構それに近しい感じがすごいしていて、データセントリックの話も、うん、結構これもなんか特徴量みたいな考え方で言うと、やっぱりいろんなそのデータのバイアスの取り除き方で、ノイズのやり方であったり、まあ、データ拡張してみるとかっていういろんなハウがやっぱりある中で、まあ、モデルとかデータのタイプとかによってもベストなものって変わってくるんだろうなというふうに思うので、ちょっと新たな発見ですね。いろんなやり方があるんだっていうのをすごい知れたなというふうには、はい、今回思いました。
はい、ありがとうございます。そうですよね、まあ、課題がいくつかある中でそれぞれこう別の選択肢でやっていくっていう、うん、でさらにその選択肢もいろいろあるっていうところで、
はい、
まあ、ここもこれでその今までのまあモデルセントリックでいろいろ試してた部分と同じような感じで、データセントリックも試行錯誤して、
うん、
まあ、品質とか、っていうところを改善するっていうのは、
はい、
なんかこれはこれで、はい、また面白い、うん、取り組みとして、
そうですね、
うん、はい、あるなっていうのは感じますね。
はい、
はい、うん、ありがとうございます。はい、で、まあ、そうですね、時間もいい感じになってきたので、なんか最後ちょっとだけ、はい、紹介を、フューチャーディレクションですかね、はい、まあ、ここの論文の最後のパートであるんですけど、
うんうん、
まあ、そこだと例えばこうマルチモーダルが最近結構いろいろと世の中にぎわってるかなと思うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、レコメンドシステムでもテキストだけを使うんじゃなくて、例えば画像も使う、うん、テキストと画像両方使うとか、まあ、そう複数のこうデータソースを組み合わせるみたいなところは、はい、紹介されてるんですけど、うんうん、まあ、そこでもやっぱりこう、まあ、そもそもこうなんですかね、データの特徴が全然違うものになるので、
うんうん、
そういったことを混ぜて、学習させるっていうところのまあ難しさ、
はい、
っていうのもありますし、うんうん、あとは単純にこうデータも、テキストだけじゃなくて画像もとか動画もとかなってくると、うん、まあ、単純に処理能力が大変ですよねっていうような、
うん、
はい、ところの紹介もされてたり、
はい、
あと、興味深いのは、まあ、LLM を使うところですね、
うん、
もうこちらってさっきも出たと思うんですけど、
はい、
そういう LLM ベースでデータを増強するみたいな話、はい、
うん、
っていうのも、今後出てくるのかなっていうのは、
うん、
はい、これ見てて感じましたね。
なるほど、うん、
なんでここら辺は面白そうだなっていうのと、まあ、LLM の使い方としてはこれデータセントリックちょっとずれるんですけど、推薦で言うと、はい、なんでそのアイテムを推薦したかっていうところの、うんうん、推薦理由みたいなのこう考えるみたいな、はい、コメントを考えるとかっていうところでも、うんうんうん、LLM を使うっていうのは十分ある話かなと思うので、
確かに確かに、うんうん、
そこら辺はまたなんか LLM の使い方はなんかいろいろやっぱりこう無限大だなっていうのを改めて、うん、はい、感じる、これを読んでても思ったし、
そうですね、確かに、はい、いろんなところで使えますね、うん、
うんうん、そうですね。なんでここら辺も、はい、LLM 使ってデータのノイズ除去とかバイアス除去とか、なんかそういった調査もあるみたいなんで、
うんうん、
まあ、そういうやり方も、はい、面白そうだなというのを、感じたっていうところです。
なるほど、
はい、
はい、
というところですね、うんうん、はい、ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、他にもこの、紹介されてたりも少し細かいというか詳しく載ってるので、これはこれで、はい、すごい面白い、
うんうん、
ペーパーだったなっていうのは、はい、感じたし、まあ、自分自身もこう普段レコメンドのシステムとか取り組んでるんですけど、うん、
はい、
まあ、確かにこういう問題はあるなと思いつつ、うん、こうなんか整理されて頭に入ってたりはこうしなかったので、
うんうん、
なんかこのペーパー読んでどういう課題があってそれぞれどういう対処すればいいのかっていうのはある程度こう自分のインプットとして入れれたんで、
はい、
それは、はい、よかったかなという感想です、うん、
はい、そうですね、もう改めて本当にこうまとめていただいて感謝って感じですね。すごいもう網羅的にかつ抜け漏れなくみたいなところがあったんで、はい、これはすごい勉強になりました。はい、ありがとうございます。
はい、というところで、はい、まあ、ちょっと今日は時間が長くなってしまったんですけど、まあ、レコメンドシステムにおけるデータセントリックの取り組みをちょっと紹介して、久しぶりになんかこういう論文ベースの紹介をできたかなと思うんで、はい、また、はい、これはなんか別のところでも別の、論文というかペーパーがあればまた皆様に紹介したいなと、はい、思いますというところで、はい、はい、 本日は、レコメンドシステムの、における、まあ、データセントリックの取り組みですね、課題とか取り組みというところを紹介しましたということで、はい、また次回皆様にお会いできればなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。